FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、マーケットでは関心が高い、いよいよ来週1月20日にトランプ氏のアメリカ大統領就任式、控えているというところで、市場はもうすでに急変に備えているという状況となっておりますけれども、山本さんはどうご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、やっぱりこの予測されないことが交渉に勝つ最大の秘訣だっていうふうに言ってるのがトランプ大統領なので、
はい、
まあ予測できないようなこと、ひょっとしたら新しい政策なんかも出てくると思うんですけれども、ただもしこれまで、言ってきた政策の範囲内で収まるんであればですね、やっぱりこれまでのもかなりそのドル高になりそうな部分、減税だとかですね、そういったものをかなり織り込んで、この昨年10月以降ドル高だったり金利上昇が進んできましたので、そこへの反応はちょっと出にくくなる。むしろやっぱりそのひょっとしたらドル安になるんじゃないかみたいなところですよね、そういうような政策により反応しやすくなる可能性が私は高いと見てまして、ちょっとそこら辺は、この就任、式、これは21日の日本時間でいうと午前の2時ぐらいからになると思うんですけれども、その就任演説とか、その後、オフィスに戻って、自分のソーシャルメディアで、なんて言うんでしょう、ツイートじゃないですけど、ああいうのをするのか、あるいはその大統領令をね、バーッとたくさんサインして出すのかっていうところが出てくるので、ちょっとそこを注目じゃないかなと思いますね。
相当トランプさんも気合い入ってるでしょうしね。
そうですね、やっぱり前回、2回目っていうこともあって、その人事なんかもすごく早かったですし、割とその展開が今回は前回よりもちょっと早い可能性はありますので、寝てる間にいろいろ出てくると思うんですけど、日本人の場合は、朝起きたらいろいろ何を言ったのかっていうのをチェックしなきゃいけないっていう、そういう日々が1月21日から始まるっていう感じじゃないですかね。
山本さん、寝不足になっちゃいますね。
そうですね、基本24時間起きて、寝るのは会議中ということになるんでしょうかね。
そういう方も多くなられるかもしれませんね、トレードされてらっしゃる方は。はい、もう早速15日でしたっけ、関税徴収の新組織設置を表明していたりですね、外国歳入庁を創設するという表明もありました。これもやはり関税に関してもちょっとビクビクするようなところもありますね。
そうですね、いろいろやっぱりこのトランプ氏の側近から重要な輸入品だけに限ろうとかですね、あとはそのいきなりバッとその効率関税をかけるのではなくて、少しずつか時間をかけて引き上げていこうみたいないろんな案が出てくるんですけれども、そういう報道が出てるたびにトランプ氏はことごとくなんていうか否定していてですね、そういう意味では割とその本当にですね、中国とのデカップリング、あとはアメリカの製造業の復活、で貿易赤字の削減とかですね、ちょっとそれを本気でこれ追求しちゃおうとすると、で関税をですね、本気で最初からかけちゃうんじゃないかって、そういうリスクも私は意外と高いんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
そして、ベッセント次期アメリカ財務長官、昨日発言もありました。そして、政府効率化省を率いるイーロン・マスク氏の動向も気になるところですね。
はい、やっぱりこのウェッセントさんは割とその市場参加者からすると、なるほどなというか安心材料になるような発言が多いっていうことですよね、特にやっぱり、ドルの基軸通貨としての地位を維持するべきだとか、いろいろ言ってるんですけれども、一方でその財政緊縮の話があると思うんですよね、今 GDP 比 6% の大幅赤字を、垂れ流しているというか、でもそれによって結構アメリカ景気強いところがあるんですけど、これをベセントさんは GDP 比率 3% に赤字を半減させるって言ってるんですよね、
はい、
でもしこれをやるとかなり景気抑制効果が出てきちゃうと思いますんで、ちょっと僕はそこに非常に注目しています、
はい、はい、そのあたりですね、さて足元為替ドル円ですけれども、現在は1ドル155円30銭から35銭での取引となっておりますが、今日朝方6時59分には155円11銭と、155円スレスレのところまで円高が進んでおりますけれども、どのように見てらっしゃいますでしょうか。
はい、そうですね、ここ、まあ、158円からのですね、この2日間での155円への、はい、まあ、大幅な下落っていうのは、やっぱり日銀の、まあ、1月会合での利上げ観測と、はい、あとはその、まあ、CPI が市場投資したぶれしたことと、アメリカですね、あとはもう一つ、昨日はウォラー FRB 理事がですね、はい、まあ、昔はハト派ではなくて、むしろタカ派的な話が多かったんですけれども、はい、最近はちょっとハト派の発言が多くてですね、場合によっては、年内3、4回の利下げもありうるんだみたいなことを言ってますね、
はい、
ドットチャートでは今年2回、市場ではもう1回か0回じゃないかっていう見方が出てる中で、こういう発言が出ていたので、かなりハト派的だということで市場は反応したと、はい、ただまあ、これまで の、まあ、経緯としてですね、やっぱり結構もうドルロングと米国債のショート、はい、これはかなり溜まってたんだと思うんですね、はい、でそういう中でやっぱりこういうような材料に反応しやすかったと、まあ、いうこともあって、ちょっと調整が意外と大きくなってるかなというふうに思いますね、
はい、そして今週出ましたアメリカの CPI に関してはどうご覧になられましたでしょうか。
はい、まあ市場予想比 0.1% ポイント下がっただけ、まあ、客観的に言えばこれってもう誤差の範囲内みたいな感じなんですけれども、まあ、それでもですね、やっぱりこのアメリカの景気がいいからインフレが再加速してしまうんじゃないかっていう懸念というか期待というか、まあ、そういう見方が非常に、多かったわけですけれども、まあ、要は、それを示すようなデータにはならなかったっていうことで、ちょっと市場の反応は大きく出た感じがありますね。
アメリカの金利が大きく低下してきたっていうところですね。
そうですね、あとドルも下がったということなんですが、
はい、
まあ、とはいってもやっぱりそのなんていうかコップ半分の議論と似ていて、下がったけれどもまだ水準は 2% に達してなくて高いとかですね、まあ、いうことで、どっちとも取れるような数字ではありますよね。
そうですね、目先どうでしょうかね、ドル円は。
はい、ちょっとやっぱりこれまでの、レンジ156-159のですね、
はい、
サポートだった156円をちょっと明確に下抜けしてきたので、
はい、
目先はちょっと上値重いかなっていう感じはいたしますが、
はい、
一方でやっぱりちょっと来週のね、決定会合なんかもありますので、ちょっとその辺はまた、はい、波乱要因になるかなっていうふうに思ってます、
はい、そしてアメリカの指標、先週末ですが10日に雇用統計が発表になりました。非農業部門雇用者数が前月比プラス 25.6 万人、失業率は 4.1%、 平均時給が予想の 4.0% に対して 3.9% と、期待インフレ指標は市場予想に比べて堅調だったということですが、こちらはどうご覧になられましたか。
はい、まあ、アメリカのですね、まあ、巡航速度というの雇用喪失というか、まあ、おそらく、まあ、シフトダウンしていって、10万から15万人になるんじゃないかと見られていた中でですね、20万人台と、まあ、いうことだったんで、まあ、やっぱり強いのかなっていう感じですよね。なので、はい、まあ、これが続くのであれば、なかなか利下げをしにくいという内容なのかなっていうふうに思いました。
そして海外の動き、年明けのイギリスですね、国債とポンドの市場の混乱がありましたけれども、まあ、イギリストリプル安後 CPI 発表が今週はありました。イギリス売りにちょっとひとまず歯止めかかったかなというふうにも見えましたけれども、これ本格的に収まったと見るにはまだ早いでしょうか。
そうですね、一旦ですね、この、まあ、要はその、なんでこれが起きたか、いわゆる、私の観点で言うとトリプル安で、
はい、
債券も売られ、で、本当は通常は金利が上がったら通貨上がるんですけれども、下がった、うん、通貨も売られ、株も売られっていうトリプル安なんですけれども、やっぱりこの、はい、スタグフレーション懸念だと思うんですね。景気が鈍化しているのにインフレがなかなか下がらない、高止まってしまっている、
はい、
そうすると利下げをなかなかできないんじゃないか、景気刺激のための財政支出 動もできないんじゃないか、
はい、
っていうですね、そうするともう経済運営が難しいっていうことになっちゃって通貨も売られたんですけれども、まあ、それが一応イギリスの CPI の市場予想比下振れで、若干あの懸念が後退したと。ただあの根本的な問題であるあのイギリスのですね、財政の健全化の方針ですよね、これがちょっと不十分だっていうところは解決されてないので、そこは今後財務大臣がどう出してくるかっていうところがポイントだと思います。
はい、まだイギリスの財政状況の見通しについてははっきりしてきてないというところがやはり懸念材料ですね。
そうですね、
はい、それでは一旦ここで CM を挟みまして、引き続き山本さんにお話を伺います。
セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では、初めて口座を開設される方に、取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座開設申し込みから14日以内の取引開始で2000円。さらに、口座開設月から翌々月末までの新規取引合計数量に応じて、最大100万円をキャッシュバックします。また、セントラル端子 FX では、お客様のご要望にお応えして、取扱いを開始した新通貨ペア、ハンガリーフォリント円をはじめ、米ドル円、メキシコペソ円、豪ドル円など、投資家の皆様に人気の通貨ペアが、いずれも業界トップ水準の条件でお取引いただけます。FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひ、セントラル端子 FX で、FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者関東財務局長、金商第278号。
引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。CM 前、今週の振り返りも合わせて伺ってまいりましたけれども、山本さん、イギリス、アメリカの CPI は市場予想を下振れました。今後、これに関連して注目されている点についてはいかがでしょうか。
はい、そうですね、まあ、基本的には、まあ、トランプ大統領の、まあ、政策というところと、あとはそのイギリスもですね、やっぱり突然こういうふうになんか、なんていうか、市場が癇癪を起こすみたいなところがあるので、はい、やっぱりその当局がどういうふうに対応を出すのか、出さないままだと、またこういうですね、癇癪みたいなものが起きてしまうことがありますので、まあ、その辺がちょっと、焦点かなっていうふうには思います。
はい、あとインフレ懸念、どういう方向性かというところも見たいところですね。
そうですね、まあ、アメリカはですね、景気が強いのでインフレがなかなか鈍化しないっていう意味で分かりやすいんですけれども、はい、一方でやっぱりそのユーロ圏だとかイギリスだとかっていうのは景気が弱くなっている中でもインフレがなかなか下がらないですね、はい、そう、これがやっぱりすごく難しい状況なので、うん、この辺がですね、はい、やっぱりそのイギリス、あ、じゃあ、アメリカとこの、はい、その、まあ、欧州とのですね、やっぱり違いっていうことになって、
はい、
そういうところにまた焦点が行くとですね、
はい、
まあ、欧州通貨売りドル買いみたいなことになっちゃうリスクもあるかなっていうふうには思いますね。
はい、さて来週ですけれども、先ほどから伺っております20日のトランプ次期アメリカ大統領の就任式と合わせまして、日銀の金融政策決定会合の行方が気になるところですけれども、 FOMC を前に様々な思惑が出ている中で、来週23日から24日日銀金融政策決定会合が控えております。追加利上げ観測高まっていますけれども、14日に行われた氷見野日銀副総裁、また15日の上田日銀総裁の発言をはじめ、まあ、昨日は日銀総裁の発言の報道もありましたけれども、この一連の動きについて改めて、お聞かせいただけますでしょうか。
そうですね、まあ、一応その氷見野さん、上田さんともに、まあ、1月会合ではまあ利上げを議論しますと、
はい、
まあ、ただやっぱりこの2人で金融政策を決めているわけではないので、やっぱり利上げの確約はしてないということですよね、
はい
はい、で、まあ、これは仕方ないところがあります、うん、ただやっぱりこの話をはしばし聞いていると、やっぱりこの春闘の伸びはかなり 昨年と同じぐらい、5% 程度の高い伸びになるんじゃないかという感触を得てるんじゃないかというふうに見られます、
はい、
で、唯一波乱要因はやっぱりトランプの政策で、1月20日に就任式があった後、まあ、その割と直後というか、いう形になる24日ということになるので、はい、まあ、トランプの政策で特になんていうか、 株価が急落したりとかですね、はい、するとちょっと、まあ、日経平均も下がっちゃって、8月のような状況になってですね、はい、一旦日銀もちょっと売上、まあ、見送り姿勢みたいなことになっちゃうんですけれども、はい、それがなければ利上げをしますよっていうですね、一応そういう明確なメッセージになってきてるのかなっていうふうには思います、うん、
アメリカの新政権の影響が限定的だったら、来週の会合で利上げの公算が大きくなっているという状況なんですね。
そうですね、アメリカの景気見通しが大きく変わらなければ、はい、あとはあの株価なり、金融市場のが大きくなんていうか混乱しなければですね、はい、まあ、そこをまあ確認してから23、24に利上げを決めるっていうことになるんじゃないかなというふうに思います、
はい、あの会見見てましても氷見野さん、そして植田総裁と利上げを議論ということを結構踏み込んだ発言をしているということは、これやはりかなり覚悟があってということなんでしょうか。
まあ、あのそうですね、あのじゃ あ, あの12月は全く利上げの議論しなかったのかっていうところもちょっとあの聞きたいところなんですけれども、あのそうですね、まあ、そういう意味では、まああのまあ、状況が許せば、まあ、利上げをしますよと、割と他の中銀でも結構、まあ、利上げの選択肢と据え置きの選択肢両方議論したとか、まあ、最近ではこの、まあ、利下げと据え置きを両方議論したとか、まあ、そういう方向ですけども、そういう形での情報発信というのは増えてきていますので、日銀もそういうスタイルを取り始めているということじゃないかと思います。
さて来週に向けて、もうすでに来週のポイントも伺ってまいりましたけれども、スケジュールを見てまいりたいと思います。アメリカでは、20日大統領就任式、トランプ政権誕生のほかに、24日にアメリカでは PMI の1月分が出てまいります。そして日銀の金融政策決定会合というスケジュールとなっております。ポイントを改めてお聞かせください。
はい、先ほど の, その日銀の決定会合なんですけども、今もう市場ではかなり8割9割方今回の利上げが織り込まれちゃってる状況なんですよね、
はい、
で、そういう意味では、まあ、あの高波サプライズにはなりにくい利上げをしてもですね、っていうところが一つ、あとその利上げしたらじゃあ次の利上げいつだっていうことを見ると、はい、大体市場では半年に1回ぐらいっていうことになりますので、当分先ですよね、7月とかっていうことになる、そういう意味では一旦その円を買ってた人もですね、はい、じゃあこれで、まあ、158から155まで下がったから、まあ、一旦その利食いしとこうかっていうことでドル円の買い戻し、円売りをする可能性もあるというところなんで、ちょっとその決定会合後の円安っていうのがちょっとリスクとしてあるかなっていうのがあの注目点だと思います。
そうしますとこの先1週間のドル円の予想レンジどのあたり見てらっしゃいますか。
はい、ちょっとあのかなり下方シフトしましたが、153から157円程度で推移すると見てます、
はい、
トランプ要因が下押し、日銀はちょっと 上方向のリスクというふうに見ています。
はい、それでは最後に注目の通貨ペアについてはいかがでしょうか。
はい、やっぱりそのポンド円が引き続き注目かなと、まあ、思ってまして、
はい、
トリプル安自体はちょっと一服、要はその債券の売りは一服したんですが、逆にその結構利下げ期待が強まってきていまして、これまで割とアメリカと同じようにあんまり利下げ必要ないんじゃないかっていうふうにイギリスは言われてたのが、
はい、
ちょっとやっぱり利下げ期待が高まって素直に金利、イギリスの金利が下がりやすくなっていると、うん、まあ、そういうことで、で、まあ、来週はですね、21日にイギリスの雇用統計とか、
はい、
24日にイギリスの PMI とかが発表されますので、
はい、
これが弱い結果だったりすると、うん、利下げ期待が高まって、ポンド円一段安みたいなリスクがあるかなと思います、
はい、
で下値がですね、やっぱりこの、現在190円ぐらいだと思うんですけれども、ちょっと割れましたかね、10月3日の安値が188円ですので、この辺がちょっと下値目処ということになります、
はい、現在189円95銭から190円挟んだ展開となっています。よくわかりました、はい、山本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では山本さんへのご質問をお待ちしております。番組ホームページからお気軽にお寄せください。お待ちしています。みずほ証券金融市場調査部チーフ為替スタラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。力 しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するならぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。